Radio Dialogue。 6月14日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、はい、実はいろいろと不穏なニュースがね、はい、こう次々とこう入ってきた一日でした。今日のこう午前中に飛び込んできたニュースですが、これ特にこう近隣の方々非常にこう驚かれたのではないかと思います。岐阜市にある自衛隊の射撃場で実弾の射撃訓練中に自衛官候補生1人が、隊員3人に向けて小銃を発砲、すでに2人が亡くなられているということです。でこれまだ事件のこう全容が見えてきていないので、はい、で何とも言えないところはこうたくさんあるんですけれど、全容が見えていないからこそ、まあ、今静観するという、ね、姿勢も非常にこう重要かと思います。で特に非常にこう痛ましい事件で大きく報道されるこう事件というのは、その犯行に及んだ人物に対する出自だったり生育歴だったり、そういったことに対するデマや憶測というものがどうしてもこう飛び交いがちです。でそれをこう自ら発信したりですとか、あるいはその拡散にこう加担しないということのためにも、こうした事件があってはならないとい こう前提に立ちながらも、やはりこう不確かな情報にこう飛びつかないとい こう大前提をまあ共有できればというふうにね、はい、思いますよね。
そうですね、やっぱりこうすぐにこう安易な情報が出てしまって、それが本当に真偽もわからないうちに他の人を傷つけてしまうということを避けるためにも、少しまずは落ち着いて情報を待ってみてもいいのかなと思います。
はい、そして自衛隊関連ではもう一つ今日大切なニュースが一つあります。陸上自衛隊での性被害の、実態をこう実名で訴えた、元自衛官である五ノ井里奈さん、国とそして元隊員の男性5名、この5名はすでに懲戒免職になっていますが、その国とその元隊員の5名に対して損害賠償を求めた訴訟が今日第1回のこう口頭弁論を迎えました、はい、横浜地裁です。で私もこの、まあ口頭弁論の後の記者会見にお邪魔してきたんですけれども、国側は、うん、まあ、加害行為があったということは認めているようで、はい、まあ、この後どのようなこう主張を展開していくのかということはまだちょっと詳細が見えてこないとい こう段階です。で一方でその5名のこう男性元隊員のうち、うん、1名に関してはおおむね事実関係をこう認めているということなんですが、はい、他4名に関しては争ってきているということなんですよ。
はい、これまでのでも流れを見ると、まあ、いわゆる謝罪形だけだったかもしれないですけれども、まあ、謝罪のこう文章を、まあ、公表というか出したりというようなこともあったわけですけれども、
まあ、直接ねその、はい、まあ、この争うこう姿勢を見せている中には五ノ井さんに直接謝罪をした人物もこう含まれていますし、そうですね、この争いの内容をこう見ていってもその防衛省の調査ですでに認められている範疇も争ってきてるんですよね、はい、
ちょっと不可解です
ね。そうですね、なので五ノ井さん自身も本当にこう、まあ、悲しさだったり悔しさだったり怒りだったり本当にいろんな気持ちが、まあ、あった謝罪は形だけだったのかとい こう思いが拭えないということはおっしゃっていたんですよね、うん、この裁判の過程がこのままではやはり二次加害三次加害の過程になってしまうのではないかということを私自身も非常にこう懸念しています。でこの、まあ、五ノ井さんのこう被害がしっかりとこう救済されるようにということはもちろんなんですけれど、まあ、これ特別防衛監察でもですねこう、はい、本当にこう数多くのハラスメントが発覚をしたわけですし、まあ、五ノ井さんご自身も今日ですね記者会見の中で、まあ、隠蔽体質もあるのではないかという、うん、その構造的な問題についても指摘をしていました。なので、まあ、五ノ井さんのこう裁判をしっかりとこう見つつもこの構造的な問題根本からちゃんと変わってますかっていうところも含めてで私たちは見ていかなければならないんだろうなということは思いますよね。ただ表面的にこう謝罪しましたもういいでしょではないところでちゃんと変わったのちゃんと透明化したの、はい、というところですよね。
はい、YouTube 梅子さんからコメントいただいています。こんばんは。 ありがとうございます。私はショッキングなニュースがあったときはあえてテレビ、ラジオ、ネットの情報から距離を置いて、翌日の新聞で活字で読むようにして気持ちを落ち着けます。
あ、大事ですね。
大切ですよね。この適切な距離の取り方であったり、自分自身でこう気づかないうちに心がキュッとしてしまったりということもありますので、
はい、
まあ、この番組もラジオ形式ということでですね、ながらで聞いている方もいるかと思いますけれども、ちょっと心が苦しいなとか思ったときは少し離れて、また後で聞いてみようでもいいですし、少し今は落ち着いてこの情報からは距離を取ってみようかなと、そういう判断もとても大切なのかなと思います。ご協力ありがとうございます。
ありがとうございます。ご自身のね、やはりこう、心だったりこう、まあ、心身のこうペースをこう第一に考えながら、この配信自体もこう聞いていただけたらと思います。で、ちょっと冒頭ニュースが、はい、冒頭ニュースというか冒頭トークが長くなって恐縮なんですけれどもこの配信実は入管法のこう政府案が可決成立した後に初めてのこう配信になります。
そうですね。
うん、なるんです。
いや
いや本当もう、はい、なんかここでもう入管法について話し出したら、
ね、
あと 3時間ぐらい ぶっ通しで喋れてしまいそうな感じですけれど、ただもう、なんで言うんでしょうね、こう特にこう参議院にこう移ってから、審議の終盤というのは法案の賛否以前のこう問題だったなというふうに思っています。はい、でこの、まあ、法案のこう立法事実、法律のこう根拠ですねの重要な一つが、特定のこう難民審査参与員、まあ、二次審査で審査に当たる人たちですね、柳瀬房子さんとい こう難民審査参与員が、いやこんなにたくさん審査をしてきたんだけれど、ほとんど難民を見つけることができませんでしたというこう主張をしていて、まあ、それをこう引っ張ってきて、じゃあ3回目以降の難民申請者は強制送還の対象にしても大丈夫ですよねっていう、こう、まあ、法律のこう立て付けになっていたわけですけれど、まあ、その柳瀬さんのこう審査件数っていうのがものすごく偏っていて、2022年に至っては全件数の4分の1以上ね、
超人ですよ。
いや、そう、
もしまともにやっていたのであれば。
そうですね、いやそうなんですよ。難民審査参与員110人以上いますからね、はい、その中でなんだこの凄まじい偏りはというのと、いやその立法事実、立法事実ということになっていくのであれば、やはりこう2021年より前の柳瀬さんの、はい、まあ、審査件数をちゃんと出してください。
そうなんですよ、
ということだったんですけれど、
議論以前ですからね。
そうなんですよね、
これが出ないと議論できないよねっていうところを出さなかったという、この本当に審議の壊れ方というのが、まあ、かなりショックだったというか。
いや、そうなんですよね、はい、なんかこれが出てきた時にまともな法治国家だったら審議止まるなと私は思ったんですよね。まともな法治国家じゃなかったっていう、はい、今白川徹さんがですね、精神と時の部屋で難民審査やっていたら、
はい、ドラゴンボールに出てくる
これ
あれですね、1日入ってるだけで、外の世界では24時間なんだけど、中では365日過ぎてるという修行する部屋があるんですけれども、まあ、まさにちょっと普通の時間感覚ではできないよねということを、
あ、ドラゴンボールに例えて話してくださったということ。なんかこの前からそうこれに
こう例えよくこのワードが出てくる
てる人たちがいたのでね、はい、いや、はい、そうなんです。
いやでも本当に今回のことって、僕人生の中で様々な社会問題でかなりショックを受けた出来事っていくつかあるんですけれども、結構ベスト5に入るぐらいのものだなと僕は思っていて、例えば911で本当に景色が変わったなと思ったんですけれども、今回もまさにこの採決の瞬間に、あ、もう過去の景色には戻れないところまで来たんだなっていうことを感じたのと同時に、本丸が見えてきたなと、あ、こんなにも人権というものが軽視されていたんだということが建前もなく露呈したので、ここだと、ここを本当に変えていかない限り、今審議されている他の法案でも同じ問題が引っかかって、さまざまな本当にこう根本的な権利が踏みにじられているんだなということを感じましたね。
はい、つい昨日かな、数の力で負けるんだからという理由で、はい、まあ、野党側のこう数が少ないからとい こう理由で、まあ、水面下でこう交渉してよりマシなものに修正した方がいいよねっていう、はい、なんかその水面下でいろいろこうやり取りするっていうことを、まあ、肯定するようなこう文章を、衆議院 こう法務委員会の参考人も務めた方が、書いていたんですよね、はい、ネット記事に。まあ、でも 根回しをするということを私は完全に否定するわけではないんですが、ただやっぱりこの法案で煽りを受けるこう当事者のこう参画とかで、あるいはその意思決定のこうプロセスのこう透明化なく、当事者の声は置き去りのまま、一部の人間だけがこう不透明な状況の中でこう決めていくということになるのであれば、それって法治国家じゃなくて、
そうなんですよ、
人治国家、
そうなんです、
なんですよね、は
い、審議してないですからね。
そうそうそう、だからまあ本当にね、こう立法事実なく審議することの方が間違っているわけで、それさえもこう数で押し切られるのであれば、もう国会なんてなくていい、
はい、なくていいですし、わけですよね。まあ、G7 なんて絶対に名乗れないですし、まあ、もろもろな条約、人権を守るような条約もすべて破棄しなければならないような状況だなと感じますね。
いや本当にもう条約難民条約詐欺状態ですからね、はい、入ってるんだ難民条約っていうふうにこう来た人たちを欺くっていう、こう状況になっているの で難民条約から抜けるのか、でそれとも難民条約に入っている国らしく改悪ではなく改正をするのかという ことが問われているかと思います、うん、ただ YouTube のコメント欄にもね、こういくつかコメントいただいているんですけれど、本当に各地でね、たくさんのこうスタンディングだったり、
でもだったり110何箇所
ね、ほぼ全県で、はい、じゃないかなっていうぐらいなんですけれど、はい、大切なのはこれからです。法が施行されるまでに1年とい う, こう月日があるわけですが、はい、その1年の中にこう何をしていくのかというところですよね、うん、本当にこう一部の人たちをこう、まあ、死刑台にこう登らせるようなこう法律の立て付けになってしまっているので、命を奪う法案に、まあ、私自身もこうイエスということはできないですし、まあ、それにこうそれをこう軸足にして何をしていくのかということが問われます、うん、でこの入管法のこう問題もそうなんですが、実はその外国ルーツの方々をいろんなこう脆弱な立場に追いやってしまっているのは、うん、実は入管法の問題だけではありません、はい、今夜のテーマなんですが、外国人保育所無償化除外の危機ということで、後ほどこれは詳しくお話をしていきますけれども、外国ルーツ の, 子どもたちにとってかけがえのない存在であるようなこうその拠点が無償化除外の危機にあり、はい、つまりは存続の危機にあるんではないかということで、滋賀県立大学人間文化学部国際コミュニケーション学科の准教授川薫さんと考えていきたいと思います。こちらの特集部分は本日正午過ぎに録音したものをお送りしていきます。メッセージはすでにたくさんいただいていますが、YouTube のコメント欄であったり、このチャット欄であったり、 Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです、
はい
はい、
確実に終わらないと思います、
はい、申し訳ありませんということで、まずはこの特集の中に入っていく前に、はい、今日のニュース一つピックアップしていきたいと思います。これもこう大問題ですよね。差別の問題にこう深く関わってきます、はい、LGBT 理解増進法衆院通過ということで、なんかその
理解口にも出したくないです、
ね、そう理解増進法ってい う, こうネーミングもね、本当にマジョリティのこうおごりが凝縮されていないかっていうところを問わなければならないんですけれど、これ法案のこう中身を見ていくと、まあ、いろんな方がすでに発信をされていることではあるんですけれども、もう理解増進どころか理解抑制、もう差別促進、はい、っていうこう内容に、
はい、もう差別増進という言葉があちこちでもう出ていますね、
はい、なっています。でこれもともとの与党案にですね、うん、維新国民民主による独自案がほぼ丸呑みされた形で修正合意なされて、でもう修正合意したからっていうその数時間後に、衆議院の内閣委員会で、これがこう審議可決されたという、こうあーあーああという、こうあっという間にこうこれが可決をされてしまったとい う, こう流れになりました。でいろんなこう違いがあるんですけれど、まずそのもともと性自認という言葉が入っていたはずが、うん、これ超党派のこう合意案だったものですね、もともとのこれが、 最終的にはジェンダーアイデンティティという言葉になり、で、差別は許されないという文言が、不当な差別はあってはならないという言葉に置き換わりました。そして、教育に関しては学校設置者の努力ということにはならず、これを削除された上で、事業者等の努力ということに、移動していって、でかつこれに家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ教育というふうに書かれています。なんか一見聞こえのいいような言葉に見えるんですけど、みんなで決めるんだみたいな。でも逆にじゃあ家庭とか地域住民がうんって言わなかったら教育しないのっていうところにも、
はい、
つながりそうなわけですよね。で、私本当にこれも気になっているんですが、これ留意点としてすべての国民が安心して生活することができるよう留意する、と。
いやー、これ聞いたことあるなって思いますよね。非常に危ういところに踏み込む言葉だなと思います。
そう、これ第一にマイノリティが被っている不平等の問題なんですよね、はい、でこれまでいろんなこれはこう差別に言えることですけれど、こうマジョリティが理解してあげるまでマイノリティは不平等を被ってろっていう、そういう扱いがずっと続いてきたわけですよね、うん、だからその不平等を是正してください、人権を侵害しないでくださいっていうことをこう訴えているはずなのに、はい、なぜかその訴えをなんか無効化するような文言をわざわざ入れてきたというところ
なんですよね、まあ、どころか反対側に促進しますよね。基本的にあなたたちがいると安心できないんですっていうメッセージを発してしまっているので、
これこの番組にもこう配信にも出てくださっている松岡宗嗣さんがですね、
はい、
ヤフーにもはや LGBT 理解抑制法与党と維新国民の修正案最終正案が衆議院内閣委員会で可決、これ6月10日にこう配信された記事ではあるんですけれども、ここに非常にこう問題点が凝縮をされて簡潔にでもこう深くまとめられています。で、なんでこういう文言が入ってきたんだろうかということをこう掘り下げたときに、その背景には、この法案がこう通ってしまうと、あくまでもこれはね誤った認識ではあるんですけれど、男性がいや自分は女性だと自称すれば、女性用のトイレに、あるいは公衆浴場に入れるようになってしまうという、これ完全に間違っているこう認識なんですけれども、はい、なんかそういうこうデマがこう拡散されているっていうこう状況があるんですよね。うん、で、松岡さんの記事から少し引用したいと思うんですけれども、その点。そもそも LGBT 理解増進法案は、男女別施設の利用基準を変えるものでも、個別のケースに対して何か対処する法律でもない。女性用トイレの利用基準を変えることも、女性トイレがなくなる根拠になることもない。性暴力や性犯罪が軽視されているこの国で、少しでも性別分けされた施設の運用に変化が起こる可能性があるとしたら、不安を感じるという声自体は受け止められるべきだろう。この法案は性のあり方は多様だという理解を広げるものに過ぎず、その懸念は当てはまらないことを説明していくことが必要だということ。まあ本当にこう松岡さんのこうおっしゃっていることにこう尽きるのかなと思います。はい、で、ね、悪質なこう、犯罪行為だったり、その可能性はその悪質なこう犯罪行為だったりですとか、それはそれで個別のケースでこう見ていく必要というのがありますし、そうしたことをもってトランスジェンダーのこう存在だったりですとか、はい、その人権そのものをこう否定するようなこう響きのある言葉がもうあんまりにもこう溢れすぎているなと、私自身も非常にこう懸念をしているところです、で昨年ですね、イラクでトランスジェンダーのこう女性たちが、はい、家族の名誉を汚したというふうにこう見なされて、で現地で根深く 残っている問題なんですけれど、名誉殺人という形で、まあ、殺害をされたりですとか、あるいは行方が分からなくなったりということが相次いでいるということで、実際にその、まあ、トランスジェンダーの当事者 の方にイラク北部クルド自治区でお話を聞いたことがあるんですけれど、でもやっぱりこういう言葉の放置、暴力の放置をしていくと、こういう身体的な暴力に必ずそれとつながってしまうわけですよね、はい、で現に今トランスジェンダー の弁護士に対する、まあ、殺害予告だったり脅迫文も送られてきているということで、うん、ご本人も記者会見に臨まれたということがありました。でこの誤った認識のもとで、で言葉の暴力を投げつけていく、ヘイトスピーチを繰り返していくということが、本当に取り返しがつかないような暴力に発展してしまう恐れがあるので、そこにこそ歯止めをかけていくという法律が本来必要なんだということについては、私たちもねこの点を踏まえて取材を重ねていく必要がありますよね、
はい、非常に構造が入管法のことも似ているなと、いわゆる本当に少数派の人々、敵犯罪者という悪意を駆り立てていくというのはですね、ヨーロッパの方でロマの研究をされているヨアンナ教授なんかにも指摘されたことがあるんですけれども、あらゆるこの改悪法案の根幹にこのような人権に対する理解の欠如があるのではないのか、そしてこれが今日のテーマに深くつながってくることになります。
はい、ということで、すいません、冒頭ニュースがですね、本当に今日は盛りだくさんでお待たせしてしまいましたが、はい、それではここから特集の録音声をお聞きください。ゲストは滋賀県立大学人間文化学部国際コミュニケーション学科の准教授川香織さんです。テーマは外国人保育所無償化除外の危機ということで、実際現場で何が起きているのかということを皆さんにお伝えできればと思います。さあ、それではここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。滋賀県立大学人間文化学部国際コミュニケーション学科の准教授で、コレジオサンタナ NPO 法人コレジオサンタナの理事を務めていらっしゃいます川香織さんをお迎えしていきたいと思います。川さん、こんばんは。
こんばんは。リスナーの皆さん、はじめまして、よろしくお願いします。川香織と申します。今日は大学の教員としてというよりは、NPO 法人コレジオサンタナの理事としてお話しできればと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今夜のテーマについて伺っていく前に、川さんにお伺いしたいんですけれども、先週の金曜日、入管法の政府案が可決成立ということで、川さんも SNS などを通して連日この問題について発信をしたりですとか、スタンディングをしたりということで、重ねてこられたと思うんですけれども、改めてこの入管法の政府案の可決成立、川さん、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
そうですね、もう本当に止められなくて悔しい思いなんですけれども、うん、皆さん、法案の問題点とかはリスナーの皆さんよくご存知だと思うので、私、滋賀県の有権者としてちょっと今やったこととかやろうとしていることについてちょっとシェアしたいなと思っています。
うん、
で、ちなみにこの入管法についての話はコレジオサンタナの理事というよりは私個人としてということでいただければと思うんですけど、はい、本当に参院の採決が ご詰めになった頃に、ちょっともう何かしなくちゃと思って、Facebook で公開グループ作ったりとか、ちょっと知人呼びかけて沿線で勝手にスタンディングしようよみたいなことをやったりとか、して
ね、全国各地にそういう動き広がってましたよね。
滋賀県も赤くしたいっていうね。
マップでここがやりました、ここがやりましたっていうね。滋賀県もそこで誰かしらがやると赤くマップが塗られるということをね、やってる方がいらっしゃいましたね。
はい。はい、滋賀県でも反対の声が上がってるよっていうのを可視化したいなと思って、呼びかけてたんですけど、っていうのもですね、滋賀県の参院議員には野党統一候補として私たちも投票した人が多いと思うんですけど、元知事の門脇子さんがいるんですよね。
はいはい。
で、もう当然こういう法案には反対される議員として送り出したつもりでいたんですが、なんと法務委員長の解任動議とかには反対しちゃったっていうことは、つまり法案に賛成の立場のようなことを、されてるのを見て、もしかして入管法も賛成しちゃうんじゃないのっていうので、ちょっとやばいやばいと思いながら、議員に声も届けたりしつつ、反対の声を可視化しなきゃいけないなと思っていたんですけど、結局法案の採決の時は加田さんは立っちゃったんですよね。
あ、
で、ちょっとやっぱそれはすごくショックで、 D4P の佐藤さんが、切り捨てた命の重さのを知れっていうツイッターをされてるのを見て、それにちょっと引用する形で、加田さんが、こう、起立してるスクショをつけてですね、これ私たち滋賀県の有権者を裏切る行為だっていうふうにツイートしたら、なんか、ほとんど私、フォロワーがあまりいないので、見てくださる方いないんですけど、このツイートは結構見てくださってる方がいるみたいで、で、まあ、加田さんについて、こう、失望したとかそういうことよりも、なんか、加田さんを、に投票した立場としては、加田さんが国会で賛成してしまった法案が、その命を切り捨てることにつながるっていうことは、まあ、私も命を切り捨てる側に一票入れてしまったっていうことになるので、すごく胸が痛いというか、一票の責任の重さっていうのを今回本当に痛感しているところです。
加田さんは確かその6月の7日に国民民主党に、もともとその選挙にはその、無所属という形で出て、その野党統一候補として出馬されてという、これ2019年のことですけれども、はい、ただ6月7日の時点で国民民主党にこう入党ということが伝えられていたということで、ここでのこうスタンスも問われるわけですよね。その2年前にこう全くほぼこう同じ法案が出されてきた時というのは、国民民主党はこう反対の立場でしたし、野党案にもその時は加わっていたはずですけれど、なんで今回はこうなのっていうことのこう説明責任が果たされないまま、加田さんもそこにこう合流していき、でそしてこの入管法の政府案に起立をしたということで、ここその説明責任というものがそもそものところでこう問われてくる点ではありますよね。
そう思います。なんかご自分の考えでなぜ賛成するのかっていうのは短くFacebook で答えてらっしゃったんですけど、ちょっと納得できるものでもないですし、その理由で賛成したって私たち有権者に説明されても困るなっていうような、なんかそういう内容でした。でも答えていただかない、いけない議員も多いと思う中で、お考えを示してくださったことはすごくいいと思うんですけれども、なのでとにかく引き続き、この加田さんの賛成には賛成できないというか、抗議をしたいということで、今ちょっと加田さんに投票した人有志みたいな感じで抗議声明を出そうかなと思って準備中です。
なるほど。でも Facebook にこうちょろちょろっとこうコメントするっていうだけで終わっていいのか、それが説明責任なのかっていうところもこう問われますし、賛成にはいっていうふうにこう、起立をしたのであれば、堂々となぜそれをこうしたのかということをこう説明なさるのがこう筋なのかなというふうに思います。この入管法のこう政府案がこうどうなっていくのか、この改定法案がこうどうなっていくのかということについても、やはりこう、共生社会、共に生きるための社会を考える上で非常にこう重要な点なんですけれども、この入管法に関わる、例えば入管収容だったりですとか、あるいはその難民申請のこうに推している方々だけではなくて、実はこういろんなところでも窮地に立たされている外国ルーツの人たち、あるいは子どもたち、あるいはそれに関連するこう子どもたちのこう居場所があるということを、ぜひ皆さんには知っていただきたく今日のテーマを設定しました。河原さんはブラジル人の子どもの保育であったりこう教育を担うサンタナ学園、私も実は今年お邪魔をしたんですけれども、でそのサンタナ学園を支援する NPO 法人コレジオサンタナの理事を務めていらっしゃいます。サンタナ学園がこう直面している問題課題から、今日のテーマ、外国人保育所無償化除外の危機について考えていきたいと思います。で私もですね、サンタナ学園にこうお邪魔して、非常にこう子どもたちのこうにぎやかな様子や後ほどまたご紹介することになると思いますけれども、もう底抜けに明るい校長先生 の, 中田健子さんにこうお会いして、印象に残っていることというのはこうたくさんあるんですけれど、改めてこのサンタナ学園というところがどういった施設なのか、どういうところなのかということから伺えますか。
はい、サンタナ学園は今紹介していただいた日系ブラジル人2世の中田健子先生が25年前ですね、もう、1998年に、始められた、保育園兼学校です。で、滋賀県の愛荘町というところにあります。
この中田健子さんがこの学校を開く必要があるんだというふうに思ったきっかけといいますか、社会背景というのはどういったものだったんでしょうか。
はい、私も当時は学園が始まった当時は滋賀県にいなかったので、後で健吾先生から聞いたお話ですけれども、1990年代ぐらいから、まあ、ご存知の通り、日系人の、入管法が変わって、日系人の、労働者がすごく増えてくる中で、滋賀県もすごい製造業が多いですので、ブラジル人の労働者っていうのはすごく増えたんですけれども、まあ、子どもたちも一緒に暮らしているんですけれども、まあ、保育園や学校にも行かずに、まあ、派遣会社の寮でテレビばっかり見て過ごしているっていう様子を、まあ、90年代当時はですけれども、健吾先生が目の当たりにして、すごく胸が痛くなって、ブラジルにご自身は戻るんですけれども、なんとかしたいと思って、もう一回日本に来て、お金を貯めて学園を始められたというふうに聞いてます。
本当にこう、まあ、健吾先生のその問題意識から始まり、まあ、手作りでこう始まったこのこう学園ですけれども、今現在は、まあ、何人ぐらいの子どもたちが通っていて、どれぐらいのこう年齢層なのかという点についてはいかがですか？
はい、まず年齢はですね、もう本当に赤ちゃん0歳から高校生18歳まで、いまして、で、人数はここ数年は80人前後ぐらいで、います。で、大体就学前で40人ぐらい、小中高生に当たる年齢で40人ぐらいという感じで、まあ、ちょっと出入りがあるんで、一定常にこの人数っていうわけじゃないんですけども、大体そんな感じですね。はい。
まあ、保育園のこう子どもたちが人数としてはこう多いのかなというふうにもこう思うんですけれど、どうなんでしょう、そのサンタナ学園にこう通ってくるこう子どもたちが、ここに通う、こうきっかけだったり、まあ、それこう本当にこう子どもによってこう様々だと思うんですけれども、どういったことでこのサンタナ学園にこうつながってくるんでしょうか？
そうですね、本当に様々なんですけど、まあ、保育園に関して言うと、やっぱり日本の保育園に親御さん自身も言葉が通じないところに預けるっていうのがやっぱり抵抗感があるっていうことでしょうし、それで、まあ、あと来日して間もない時とかは仕組みも何もかもわからないので、とりあえずサンタナに預けながら日本社会の仕組みがよく分かった後に日本の保育園に転園されるっていう方もいらっしゃいますし、っていうパターンもあります。あとはでもそうですね、ずっと日本の保育園とか学校にそっちの方が当然安いわけですから、通わせていたんだけれども、いじめにあったりとか、なじめないとか、まあ、あと、来日間もない人だったら食べ物が合わないとか、まあ、いろんな理由もあるんですけれども、それでサンタナ学園に、最初は日本の学校や保育園に通ってたけれども、サンタナ学園に来たっていうケースとか、本当にいろいろあります。
サンタナ学園に通っている子どもたちのこうきっかけなんかを聞いていくと、やはりこう親御さんたちが置かれている、まあ非常にこう脆弱な立場もこう見えてくると言いますか、まあ、例えばその、まあ、日本のこう保育園ですと、子どもさんがこう体調を崩したら、じゃあすぐに迎えに来てくださいというふうにこうなると思うんですが、やはりまあ非常にこう弱い立場にあるこう労働者として、その工場でこう働いていたりっていうことがあったりすると、途中で抜けますっていうことが続くと、まあ、解雇されてしまうんではないかということを恐れたりするわけですよね。それ自体が不当ではあるんですけれども、本来であれば。でもサンタナ学園って本当にこう柔軟といいますか、まあ、子どもたちが体調が崩れれば、こう健康先生がこう病院に私が連れていくっていうふうにこう、まあ、連れて行ったりですとか、朝早くにこう子どもたちのこうお迎えに行って、で、夜はこう9時ぐらいまで残っているこう子どもたちもいますよね。やはりこう、まあ、労働環境として、なかなか柔軟な対応がこう難しい立場にある人たちにとっては、こう保育の場が柔軟に対応してくれるということが、ある種生命線なんじゃないかなというふうに見ていて思ったんですけれど、その点についてはいかがでしょ
そうですね。親御さんの多くは派遣労働をしている方が多
う。
くて、まあ、景気のいい時悪い時もあるんですけど、景気がいい時なんかはもう残業をバンバン入れられるわけですよね。で、それを残業入ってくださいって言われて、入れませんって言ったら、じゃあもう明日から来なくていいですみたいなことになりかねないので、やっぱり子供のお迎えがあるんで、今日は定時に帰らせてもらいますって言えない立場に親御さんが置かれているっていうのが、まあ、これずっともうあって、まあ、それに柔軟に対応できないじゃないですか、日本の保育園っていうのは。まあ、そういうのに対応する、本当に非正規労働者のその子どものケアを 非正規の保育所がであるまあサンタナがするみたいな、まあ、サンタナだけじゃないですけどね、するみたいな形でもう20サンタナに関して言えば25年間やってきてるっていうことかなと思います。
うん、まあでもなんかあの健子先生のこう一日を見ていると、すさまじいな、これ毎日やってるんだっていうふうにこうびっくりするんですけれど、朝4時台に起きて子どもたちに食べてもらう給食を作り、うん、で朝5時台にはもうスクールバスをこう自ら運転して、で、まあ、いろんなこう自治体からあの子どもたちが集まってきているということもあって、手分けして子どもたちを朝早くにこうピックアップしていく、うん、で遅い子どもたちはもしかすると、まあ、夜9時ぐらいまでこう残っていくかもしれないという、こう毎日それがこう繰り返されていくわけですよね。でかつ生活困窮しているこうご家庭にとってはもうサンタナ学園で3食食べていくっていう子どもがいるということもこう聞いて、そうなるともう学園の存在がやはりこう命綱というふうにもこう言えそうですよね。
そうですね、そういうご家庭もたくさんあると思います。
こうしてあの25年間にわたって地域に根ざしてきたこのサンタナ学園なんですが、今存続の危機に立たされているということ で、なぜ継続の危機にあるのかということ、その点については加谷さんいかがでしょう。
そうですね、あの今日のテーマにしていただいたあの養護無償化制度から除外されてしまうんじゃないかということで、うん、あのすごく今心配しているところなんですけれども、あのそもそも養護無償化って あまりなんていうか身近でない方にとっては何だろうっていう方もいらっしゃると思うんですけど、2019年の10月から始まった制度で、そうですね、サンタナ学園とかは認可外保育施設っていうカテゴリーになるんですけど、まあ、サンタナ以外の外国人の保育所もほとんどがこのカテゴリーになると思うんですけれども、そこも一応養護無償化の対象になってまして、あの無償化の対象に今はなってってるんですね。まあ、認可外保育施設っていうのも耳聞きあんまり知らないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、昔だと無認可とかそういう言い方もされていた、そういう保育所です、はい、でその認可外ではあるんですけど、一応守らなきゃいけない基準っていうのがまあ示されていまして、本当はそれをクリアしていないと養護無償化の対象にはならないっていう立て付けになってるんですけど、まあ、これ外国人の保育所に限らず満たせていないところがとても2019年のその制度が始まる当時多かったんですね。で、まあ、そういうところが待機児童の受け皿とかに実際なってるっていう現状もあったので、5年間は猶予しますっていうことが、まあ養護無償化制度が始まった当時に決まって、でそのおかげでといいますか、あの外国人の保育所も、まあ、ほぼ基準満たせてないところがほぼほぼなんですけど、そこの5年猶予の範囲内でということで今は対象になっていると。ところがその5年の猶予っていうのが、いつまでかっていうと2024年の9月までなんですね。来年度の9月なんですけれども、ということは今年度に行われる監査で、はい基準クリアしましたねっていうなんかこうお墨付きをもらわないと、基本的に来年度から除外になりますっていうことになってしまうということで、2024年9月までだったらあと1年以上あるなっていう話じゃなくて、もう今年度中にちゃんとしないとい
けない
っていう状況になっていて、
はい、
ただとはいえその本当に全部満たすっていうのが本当に難しいところもあって、今とても困っているところです。
なるほど、まあ、先ほどからあのお話しいただいている通り、このサンタナ学園、まあ、あのさまざまなこう特殊な事情をこう抱えてきたこう学校でもあると思うんですが、まあ、あのもちろんその安全上のこうことを考えて、まあ、基準をクリアしてくださいというのは一般論としては分かりますけれど、やはりサンタナ学園が置かれている、あるいはその他の同じようなこう学園が置かれているようなその、まあ、事情をやはり丁寧に掘り下げていく必要があると思うんですよね。で例えばこのサンタナ学園に関してはこう基準をこうクリアする上で大きなハードルとなっていること、まあ、いろいろあると思うんですけれども、いかがでしょう。
そうですね、本当に基準っていろいろ本当に細かいことが書いてあって、カーテンは防炎カーテンにしてくださいとか、
ほうほう、
そういうのもあるんですけど、そういうのは、まあ、一回防炎カーテンに変えればいいだけなので、私たちも、まあ、クラファンでご支援いただいている方の力もいただきながら、かなりクリアしてきてるんですけれども、一番やっぱりどうにもならないなって思ってるのが、保育士の資格のある人を一定人数揃えなきゃいけないっていう
です、ね、あ、 これその保育士をこう揃えるといっても、まあ、サンタナ学園 の, こうあの様子を見ていると、やはりこうポルトガル語でのこうコミュニケーションが主になってくるわけですよね、うん、でそうなると、まあ言語の壁だったり、どうなんでしょう、その保育士の確保にあたってどういったことがこうハードルになってきているんでしょう。
そうですね、日本の方がやっている認可外保育施設でも基準を満たせていないところは、さっき申し上げた通り2019年当時たくさんあったわけですよ。そういうところは多分この5年間の間に、その今いる保育スタッフに資格を取ってもらうという形で、まあ、クリアしてきているところが多いんじゃないかなと思うんですね。
で
もそのやり方が外国人の保育所の場合は、ね、難しいのが、保育スタッフは母語で保育をするっていうことでお仕事をされてしていただいているわけで、で日本語も堪能なので、じゃあ保育士の資格取ってくださいっていうふうにできればいいですけれども、そうでないところの方が多いと思うんですね。でサンタナも保育士ではなくて保育スタッフをされている方は、もちろんポルトガル語はできるというか、もうそれが母語でそれで保育を当たってくださっているわけだけれども、日本語の読み書きができないってなると、じゃあこの女性、例えば私たち NPO がお金を集めてこれで保育士の資格取ってくださいって言っても、そもそも その言語のボトルネックがあるので、それが難しいっていうことがまず一つと、じゃあ今いる保育スタッフではない別の方に保育士の資格のある方に来ていただくっていうことももちろん考えられるわけなんですけど、その場合でも、じゃあその方がポルトガル語ができなければ、まあ、サンタナでお子さんを預かってやっていただけることってすごく限られてしまうわけ
です。そうですよね、子どもたちとコミュニケーションが取れないというふうになると、そもそも何のじゃあ業務に関われるだろうというふうになってしまいますよね。
そうなんですよね。でもじゃあバイリンガルの保育士を雇えばってなるかもしれないんですけど、そういうバイリンガルの保育士いなくはないんですよ、私も知ってるんですけれども、うん、当然そういう方は普通の日本の保育所でも今外国人のお子さん増えてますので、認可保育所では引く手あまたなわけですよね。そんなバイリンガルで保育士の資格を持っている方っていうのは、で当然最低賃金ギリギリみたいなお給料しか出せないようなサンタナのようなところでなかなか働いていただけるわけじゃないですし、あと、まあもっと言えば、そういう保育士の資格を進路に選ぶような、外国人の子どもをちゃんと日本の教育は育ててきたのかって言いたい面もあるんですよね、
うんうんうん、
本当に中学生高校生の進路の状況に対して調査を始めたのも本当つい最近で、全然やっぱり高校進学率も低いし、ましてその高校以上の、まあ、保育士だったら専門学校とか行くと思うんですけど、そういうところに進学できてる子どもの数も、外国人の子どもの数もとても少ないっていう現状が、まあ、前から肌感覚では分かっていたんですけど、やっと国が調査し始めて少し分かり始めてるところなんですけど、そういうこと今までだから全然してこないで、じゃあバイリンガルの保育士雇えばとか言われても、 いないんですけどっていう、うん、ことですよね。
いや本当にこういうところでその、まあ、公的なこうボトムアップのため の, その公的なこう調査だったり、あるいはその支援というのが乏しいまま、うん、とにかくこう自己責任で基準は満たしてくださいねっていうふうにこう、うん、もう現場任せになってしまうというふうになると、まあ、サンタナ学園のようなこう事情を抱えた学園にとってはやはり、まあ、非常にこう困難といいますか、もう不可能に近いような条件が提示されているということになりますよね、うん、
そうですね、本当に、はい、
これどうなんでしょう、その例えばその、まあ、無償化のこう対象から外れてしまうということになると、今後のこう、まあ、学園への影響、どういったものが出てくるというふうにこう考えられますか。
そうですね、やっぱり今そのもし無償化対象になっていれば、月額3万7千円の、保育料への補助っていうのが出るわけですけど、それが基準を満たしてないところは除外ですってなったら出なくなるわけなので、保護者が、まあ、その分を払い続けながらサンタナに子どもを預けるっていうこともありえますけど、もちろんそうしてほしいんですけれども、そうするとものすごい高額な保育料をきちんきちんと払ってもらわなきゃ学園も存続ができないっていうことになるわけですが、まあ、さっきお話しいただいたように、ご家庭によってはすごく あの3食の食事もなかなか厳しいっていう状況に陥ってしまう時もあるので、そういうじゃあ払えないんだったら預かりませんって言ったらその子はどうなっちゃうのかって考えたら、なかなかそうはいかないわけですよね。なので、本当にこの公的補助で3万7000円は必ず、確保できるっていうところがなくなるっていうことになりますと、今サンタナ学園が唯一受けられている、まあ、公的な、まあ、学園に対する直接の補助ではなくて、あの利用している保護者への補助の形ではあるんですけれども、それが あるのは幼保無償化の部分だけなので、小中高の部分は何もないので、ってなると本当に保育園の部分が危ないっていうだけじゃなくて、学園全体が本当に存続で、まあ、今までもずっと崖っぷちだったんですけど、本当にこの崖っぷちから落ちちゃうんじゃないかっていう危機感がありますね。
学園の存続そのものもこう追い詰めていきますし、うん、今川さんがこうおっしゃったように、まあ、その学費がとてもではないけれどこう払えないとい う子どもたちは、まあ、健吾先生が、ね、この学園をこう始めた時は家の中でこうただテレビを見ているだけのこう子どもたちを何とかしたいという思いで始めましたけれど、そうした状態に戻るか、あるいはそれよりもこう悪い状態にこう子どもたちを追いやってしまうということにもつながりかねないですよね。
そうなんですよ。だから基準を満たしてないところに補助はできませんっていうルールを、まあ、作る趣旨もわかるんですけれども、じゃあそれで、じゃああなたのところは基準満たしてないから補助しませんってなったところに、そこにいる子どもたちの安全とか健康とかっていうのをどう考えてるのかなって思うんですよね。そうなったとしてもそこに通わざるを得ない人もいるだろうしっていうところで、かといって多分今じゃあサンタナだけじゃなくて全国にあるブラジル、まあブラジルだけでもないですけれども、そういう保育所に通っている子が軒並み基準を満たせてないからって言って除外されて日本の保育所に転園しますってなったとしても、受け皿は多分ないですよね、数的にも、
うん、
質的にももちろんですけれども、
うん
うん、でそれについて多分国としても、じゃあそういうふうになった時に通う保育園がなくなる、あるいはその3万7000円の補助なしで通わなきゃいけなくなる人が何人いるのかとか、そういうことも多分調査してないと思うんですよ。してたら申し訳ないんですけど、私の知る限りしてなくて、なんかそれなのに基準は守ってください以上みたいな感じのことをずっとされてしまうと一体どうなるのかなと思いますよね。
いや本当に、まあ、なぜじゃあ基準を満たすことがこう難しいのか、その事情に寄り添ってその事情をこうまあ、加味した上 でどうい こう支援策をこう組み立てるのかということが本来その、まあ、公的支援にこう求められてくるこう姿勢のはずですけれど、今のままでは、まあ、サンタナ学園非常にこう脆弱な立場にあるご家庭のお子さんたちもいらっしゃるわけで、そういう子どもたちをさらに命の危険に追いやりかねないんではないかという懸念私も持つんですよね。で、まあ、本当にこう今までいろんなこう自助努力を重ねて、まあ、この学校なんとかこう存続をしてこれたと思うんですけれど、ちょっとこれクラウドファンディングのこうサイトでもこう拝見しましたけれど、今健吾先生はお怪我でなんか車椅子生活になってしまっているんですよね。となると、あれ送迎はどうなるんだろうとか、いろんなこう心配の声届くと思うんですけれども、いかがですか？
そうですね、車椅子はおかげさまでなんか驚異の回復力でですね、
驚異の回復力で
乗っていなくて、ギブスも最近外れたって聞いてます。ただまあちょっと運転はまだもうちょっと様子見なきゃいけないみたいで、結局2月の末頃に怪我をされて運転できない、送迎とか給食作りはもうされてましたけど、ギブスしながら。
ああ、そうですか。
はい。まあ、それまで果たされてた、送迎が主ですよ。主というか、運転できなくなるっていうのがすごく大きいので、そこを他の人に頼まなきゃいけないってなって、その方にタダでやってくださいってわけはいかないので、人件費だったりとかもまたちょっと予定外にかかってしまって、はい、いるというところです。
なるほど、はい。まあ、こうしたその厳しい状況をなんとかするために、今クラウドファンディングを実施中ということで、またちょっとその告知に関しては後ほどしっかりしていきたいと思うんですけれども、なんかそのクラファンで 皆さんが一生懸命こうお金を集める前に、滋賀県やあの国は何をするのっていうところがやっぱりこう問われなければならないと思うんですが、あの国だったりこう県の動きというのは今のところいかがでしょうか。
そうですね、あの私たち、このままじゃ無償化から除外されてしまうっていうのはな、ちょっと早めに声を上げなきゃいけないと思って、今年の1月にあのたまたまあの県議会議員の先生にあのご尽力いただいて、知事に直接声を届ける機会がをいただけたんですね。その時にあのやっぱり、国が定めたルールをこのままもし変えないんであれば私たち除外 されてしまいますと。なのであの国にちょっとルールを変えるなり緩和するなり特例を作るなりっていうことを働きかけてもらえませんかっていうことと、まあ、県としても本当に私たちの現状に寄り添って具体的なあの策を一緒に考えてほしいということをあの要望に行きました。
で
その効果があってかどうかわからないんですけれども、あのこの前つい最近ですね、あの各自治体がなんか国に対して政策提案をするっていう今こうそういう時期みたいなんですけど、その中にあの外国人の保育施設がこのままだと対象外になってしまうっていうことについてきちんと書き込んでいただいて、
はい、
国に声は届けてもらえたのかなと思ってるんで、
はい、滋賀県からそれは国に提案という形なんですかね。そうですね、
はい、はいはい、そうなんです。なのでちょっとしっかり国の方ではボールを受け止めて、うんうん、あの考えてほしいなと思っているところです。
まあ、その要望というのは例えば、まあ、あの基準をこうした特殊事情をこう抱えているこう保育所に関してはこう緩和したり、あるいはその、まああのまあ、猶予期間5年間ということでしたけれど、まあ、それをこう延長したりそういったことが考えられるんですかね。
そうですね、あの滋賀県からはその延長については多分言ってないんですけれども、例えば日本の保育士資格ではなくて外国の保育士に準じる資格を持っていればそれで認めるっていう、
あ
そういうまあ特例を認めるですとか、そういったことを考えてもらえないかっていうことを国に伝えてくれたみたいですね。
は
い、
ただこれあの滋賀県から国に対してということですけれども、どうでしょう、あの今日はですねこの滋賀県とサンタナ学園のお話伺ってきましたけれど、全国に同様の工事上を抱えているその学園だったり保育所だったりっていうのは他にもあるはずですよね。そこにどのようにこう情報共有がされているのか、あるいはされていないのかということも、母さんやはり気がかりですよね。
いや本当にそうですね。あの幼保無償化が始まる時もあのこれ本当に届いているのかなって、あの例えば
無償化自体の情報っていうことですかね。
そうですそうです、
はいはい、
認可外保育施設の届け出っていうのをしていないと対象にならないわけですよね。で今までというか無償化始まる前まではそれ届け出ていても、まあ、正直言って何の意味もないというか、あのサンタナも多分20年間ぐらいずっと届け出たんですけど監査も一回も来ないし、まあ、なんか要はただの放置だから、まあなんかなんですよ、まあ、なのでお金がもらえるわけでもないし、で監査もやってるとこもあるみたいなんですけど、滋賀県はまあなかったみたいなんですよね。なので届け出てない形であの保育をやってるっていう外国人の保育所すごく多かったんですよ。あの私もなんか全国的に調べたわけとかじゃないので見聞きする範囲でですけれども、でそれぐらいのなんていうか情報の行き届かなさだったので、今回もこの5年経ったら猶予が切れるとかっていう話もどれだけ認識があるの共有されてるのかもちょっとわからないですし、私たちサンタナみたいに、まあ、ちょっと伴走者がね日本語ができてこう行政に物言ったりできる私みたいなのがいるところはなんかギャンギャン声上げてますけど、それに至ってないところも絶対たくさんあると思うんですよ。でそこを本当にあの自治体の方で救い取って国に声を届けて、あの本当に誰一人取り残さないっていうね SDGs の素晴らしいスローガンをあの実践してほしいなと思いますね。
いや本当に、はい、やっぱり皆さんのこう自治体はどうですかというところだと思うんですよね。私自身も実は、母さんからご連絡をもらって、でサンタナ学園にこうお邪魔するまでは恥ずかしながらこの問題を全く知りませんでした。皆さんが暮らしているこう自治体でそういう、こう学園だったり幼稚園というのはないでしょうかというところもぜひまあ、これを機に調べたりですとか向き合うところにつながっていければなというふうに思うんですけれど、冒頭でやはりこう伺ったこの入管法の問題と同様に、 どうしてもこういう問題ってこう一部の外国ルーツの人たちのこう問題でしょっていうふうにこう捉えられがちだと思うんですよね。でこういう中でその、まあ、母さんご自身が、まあ、理事として関わっているということもこう あるとは思うんですけれど、やはり、まあ、自分ごととしてこう発信して自分ごととしてその活動してきたということはなぜなのか、どういうお考えのもとでこれまで活動されてきたのかというところについても触れていただけますか。
はい、そうですね。ちょっとそれに関連した話で一つご紹介したいのが、滋賀県には、うん、ブラジル学校がサンタナと合わせて2つ、それから朝鮮学校もあるんですね。で、その大津にある朝鮮学校で2006年から売り発狂マダンっていうのが行われていまして、
はい、売り発狂というのは私の学校という意味で、うん、マダンが広場という意味ですね。
そうですね、はい、はい、でそこに実はもう開催の最初からサンタナの子どもたちも参加をしていて、
あ、そうなんですね。
だから売り発狂っていうのは朝鮮語ですけれども、本当に何人何人関係なくてみんなの学校だよねっていう感じで年に1回お祭りをするっていうのをずっと取り組んでまして、私は全然運営側とかじゃなくてただの参加者なんですけれども、
うん、
でなので、まあ、そういうなんていうか取り組みとかも通じて朝鮮学校もブラジル学校も私たちの学校なんだっていう、なんかそういう感覚が、まあ、私自身もそうですし私以外の方々にもこう自然にできてるのかなっていう気はするんですね。なのでも
う
コロナの時なんかも本当に皆さん勝手に定額給付金もらったけど使ってよとか言って持ってきたりとか、
ご近所
の農家さんとかもお米あげるよとか野菜あげるよとか届けてくださるっていう関係ができてますし、なんかそういう中で他人事じゃないっていう感覚はなんか培われてるのかなっていう気はします。はい、
せっかく朝鮮学校のことに触れていただいたので、まあ、これにこう加えるとですね、サンタナ学園は現時点ではその、まあ、無償化のこう対象になっていますけれども、朝鮮学校のこう幼稚園というのはそもそも、まあ、各種学校のこう幼稚園はこうダメだという、まあ、なんか多種多様の教育をしているためみたいなこう意味のわからないこう理由で、まあ、そもそも無償化の対象外になってしまっているということもこの問題を考える上でこう欠かせない点ですよね。
いや本当にその通りで、そうなんです。それも無償化除外問題として、まあ、高校生だけじゃなくて幼稚園まで除外するのかということですごく声を上げたんですけれども、結局除外されたまま今制度は走っていて、はい、なんかそれに対する代替措置みたいな形でなんか多種なんだっけな、就学前の集団活動に対するなんとか授業みたいなのがあって、うん、それに滋賀県の朝鮮学校は大津市がそれに手を挙げてくれたので今それの対象になって、まあ、無償化制度ではないんですけれども、それに代わる制度の、対象にしてもらえているので多少は支援があるんですけれども、まあ、それ手挙げ自治体が手を挙げないところは対象にならないので、ところでは対象になってないところが今もありますね。
はい、そもそも除外されてしまっている朝鮮学校、そしてでこれから除外の危機にあるそのサンタナ学園ということを考えて、サンタナ学園だったり他のこう同じような状況に抱えているようなその、まあ、保育園幼稚園ですよねに関して、まあ、国がどのようなこう施策をこう打っていくのか、それに無策でいいのかというところもやはり問題提起を続けなければならないところですが、もうとにかく子どもたちは今目の前にいて、で目先のこう子どもたちの保育だったり、あるいはここでのこう生活というのを何とかしなければならないというのがまずこう喫緊の課題としてあるわけですよね。で現在コングラントとい こうサイトでクラウドファンディングをサンタナ学園実施中ということなんですけれども、どういったクラウドファンディング目標金額、どれぐらいで今どれぐらい集まっているのかという こう現在の状況というのはいかがですか。
はい、クラウドファンディングコングラントでやっていて、目標金額は200万円ということで、やっていて、今ちょっと待ってくださいね。昨日からなんか結構たくさん支援いただいて、今、
あ、そうですか。
はい、多分 D4P の告知とかで見ていただいた方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、今 64% で128万円ご支援いただいて本当にありがとうございます。あと残り16日ですので、これ 目標達成するとですね、手数料を無料にしていただけるっていうキャンペーン中でやってるので、
そんな措置があるんですね。はい、
あのぜひ目標額まではなんとか行きたいなと思っているので、
うーん、
お願いしたいです。はい、あのこれであの健康診断の実施とか、
はい、
あの基準を満たすために必要なことは、まあ、保育士の確保以外にもいろいろありまして、それをまあ今年度中になんとか実施してあの基準を満たすために必要なものっていうことで、あの200万円を積み上げたので、どうぞお願いしたい、よろしくお願いします。
はい、あの私からも改めてこの母さんが理事を務める NPO 法人コレジオサンタナのクラウドファンディング、子どもたちを守りたい滋賀県のブラジル人学校の存続のための支援プロジェクト3ということで、このコングラントでのクラウドファンディングは6月30日まで開催中です。この配信の概要欄にリンクを貼ってあるので、ぜひ実行してみてください。でこのクラウドファンディングのサイト自体にですね、このサンタナ学園ってどういうところで今どういう困難を抱えているのかということを、あのとても丁寧なあの説明も貼られています。ダイアログフォーピープルのサイトにもこのサンタナ学園ってどういうところという記事が掲載をされていますので、そちらと合わせてチェックをしていただければと思います。ということで、母さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで川香織さんのお話いかがでしたでしょうか。はい、今クルド人難民 M さんを支援する会の方、政府は SDGs や多文化共生を掲げているのに現場では逆のことが起きていますねということでした、うん、あ、ちなみにあのクラウドファンディングですね、今見たら170万円超えてましたよということで、今日ね、あの滋賀県内ではあの夕方 の NHK のニュースでも、ね、はい、放送されたみたいですね、はい、その後押しもあってかなというふうには思います。うん、それからですね、あのこの配信にも以前あのゲストとしてあの参加をくださいました田中一樹さん、外国ルーツ の子どもたちの教育に携わっている田中さんからのコメントもいただいていますが、外国人保育所が生命線ってまさにそうですね。政府自治体による補助の必要性に加え、うん、雇用する企業の責任についてもより議論されていくべきだと思いますということで、そうなんですよね。あのさっきのこうお話であった通り、ちょっと子どもが熱出したってお迎え行かなきゃいけなくて、はい、じゃあ来なくていいよっていう、こう、ね、
首がね、はかりにかけられてしまうっていうのは恐ろしい話ですよね。それでいいの
っていうところもそうですし、うん、ね、ちょっとあの喫緊の課題としてあのクラウドファンディングにこう、今呼びかけをしてますけれど、あの YouTube のコメント欄で何人もあのコメントをくださっていましたが、うん、そもそもここに本来は叱るべき控除があってあるべきだよね。あの昔首相が、
はい、
自助共助、
あ、はい、あのパンケーキの
控除、はい、そうですね、パンケーキの方がおっしゃってましたけれど、あの今むしろこう控除はどこへ行った状態じゃないですか。
恐ろしいですよね、1ミリもそういう話にならない、この法案の中でも
ね。どうでしょう、あの今日はですね、あのこの滋賀県内のサンタナ学園のことについて皆さんお話をしましたけれど、もしかすると皆さんが暮らしているこう自治体にも、うん、無償化の対象外の危機にある学校で実は情報共有が不十分で、それにさえこう気づくことができていないようなこう学校もあるかもしれないという観点から、はい、うん、足元からもねこう考えていけたらと思います。はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。
はい、ここで告知です。前回も告知させていただきましたが、今年で3回目を迎える D4P メディア発信者集中講座、こちら原則18歳から25歳の方々を対象にした3日間の連続講座なんですけれども、先週から参加者の募集を開始しております。参加者の皆さんと講師の方々が近い距離でですね、伝えるということについてじっくり考える機会とできればと思いますので、ぜひご応募、そして告知のご協力をよろしくお願いいたします。で、あの本当に今回もこの入管法関連のことでもですね、 ですね、多くの方々とお会いしたりお話をしたりして、本当にこう若い方々の真っ当な人権感覚であったり発言にすごい勇気づけられるっていうことがあったんですよね。こうしたものを本当にメディアの中でもどんどんインストールできるように、一緒に前に進んでいけたらなと思っておりますので、はい、概要欄ご覧ください。
さあ、そして来週6月21日水曜日の放送ですが、その2日後6月23日には沖縄の慰霊の日を迎えます。21日の放送は沖縄タイムス記者の阿部隆さんをゲストに、以前にね、飛び入りで、はい、参加していただいたことはね、ありましたけれども、阿部隆さんをゲストに沖縄慰霊の日とヘイトスピーチと題してお送りします。沖縄でもヘイトスピーチに関連するこう条例というものができたんですけれども、はい、それが果たしてどこまで実行力のあるものなんだろうかという、こう課題も含めて一緒に考えていけたらと思います。昨年ね、ひろゆきさんがね、こう沖縄にやってきて
ありましたね、この霊障というものが何を切り崩すのかというのは本当につながってる気がしますね。
沖縄差別のこう助長でもありましたしね、そうしたこう観点から皆さんと改めて考えていきたいと思います。ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。